お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。ローマ人への手紙最終回の今日の聖書の箇所はローマ人への手紙16章3節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙16章の学びをしていますが、パウロはかなりの数の友人たちに挨拶を送ります。ローマ人への手紙16章の3節から4節。キリストイエスにあって、私の同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。この人たちは、自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。この人たちには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。おそらくローマの教会にはいろいろな人種のクリスチャンがいたのではないかと思います。プリスカあるいはプリスキラとアクラはユダヤ人のカップルでした。パウロはどのように彼らに出会い、どのような仕方で彼らはパウロを助けてくれたのでしょうか。反ユダヤ主義の波がローマに押し寄せて、プリスカとアクラはそこから立ち退かなければなりませんでした。彼らはパウロがそこにいた間にコリントにやってきて店を開きました。その当時コリントは良い商業の中心地で、パウロもまた自分の職業に励んでいました。彼らは皆天幕作りでしたから、そのことが彼らを一つにし、パウロは彼らを主に導きました。そのことが使徒の働き18章の1節から3節に書かれています。その後、パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会った。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったのでその家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。その後彼らはエペソでパウロと一緒にいました。おそらく彼らはエペソに支店を開きに行ったのだと思います。また使徒の働き18章の26節で、彼らがアポロにとって役立つ働きをしたことが書かれています。最初に出てきた時には、アクラとプリスキラという名前の順序で書かれていましたが、ローマ人への手紙のここでは、プリスカまたはプリスキラとアクラというふうに名前の順番が逆になっています。これは女性が霊的なことに優勢になったケースだと思います。二人ともキリストのための素晴らしい働き人ではありましたが、霊的には彼女がリーダーになったのだと思います。ローマ人への手紙16章に戻りますが、5節。またその家の教会によろしく伝えてください。私の愛するエパネトによろしく。この人はアジアでキリストを信じた最初の人です。地域教会は一番初め、個人の家で集まっていました。 初代教会についてサンディはこう書いています。3世紀になるまで、教会のために特別な建物が使われたという決定的な証拠はない。私たちが教会と呼ぶ高い塔のある大きな建物の多くは、一塊のレンガと石とモルタル以上の何物でもありません。それらは霊長であって、信者の生ける集まりである生きた教会ではありません。教会は一度も建物として語られるべきものではありませんでした。最初の3世紀間は、教会は信者の集まりで、アクラとプリスキラの家のような家々で集まっていました。また、エパネとはギリシャ語で称えられたという意味の名前です。彼はローマの属州アカヤでのパウロの最初の改心者でした。ローマ人への手紙の16章に戻りますが、6節。あなた方のために非常に労苦したマリアによろしく。マリアはユダヤ人の名前で、ミリアムと同じです。意味は反抗的であること。あなた方のために非常に労苦したとは、彼女が疲労困憊するまで働いたという意味です。信者になる前は反抗的であった彼女が、今他の信者たちのために自分の力を出し尽くすようになったのです。7節。私の同国人で、私と一緒に投獄されたことのあるアンドロニコとユニアスにもよろしく。この人々は人たちの間によく知られている人々で、また私より先にキリストにあるものとなったのです。アンドロニコスはギリシャ語の名前で、この名は奴隷と確認されています。またユニアスはローマ人の名前で、男性の名にも女性の名にもなり得ます。パウロは彼らを私の同国人と呼んでいますが、それは彼らがパウロと同じようにベニヤ民族に属していたという意味であるかもしれません。しかし必ずしも近い血族関係を意味してはいません。またパウロは彼らが私と一緒に投獄されたと言っています。明らかにパウロは彼らとローマ帝国の数ある牢獄の一つであったと思われます。この二人は人たちによく知られており、彼らから高い尊敬を受けていました。そして彼らはパウロが導いたのではないと思われます。なぜなら彼らはパウロより先にキリストにあるものとなっていたからです。ローマの教会はとても変わった状況のもとにパウロによって設立されました。彼はアクラとプリスキラにはコリントのアゴラ、つまり市場で出会い、そしてこの二人の男性には牢獄であったのです。これらの人たちがその後ローマに行き、そこに教会を建てました。8節から9節。主にあって私の愛するアムプリアトによろしく。キリストにあって私たちの同労者であるウルバノと私の愛するスタキストによろしく。アムプリアトは一般的な奴隷の名前で、初代のクリスチャンのカタコンベの墓の名誉ある位置にいつでも記されています。アムプリアとは明らかにパウロの改心者の一人で、パウロに心から愛されていました。ウルバノとは都会育ちのという意味です。言い換えれば彼の名前は実際、よなれした都会人という意味なのです。これも一般的な奴隷の名前で、彼が田舎ではなく都会で育てられたという意味であるかもしれません。彼は信者たちの間で本当の働き人とされています。またスタキスは王のリストの中に見つかりました。これは男性の名前で、彼はパウロにとってだけでなく教会にとっても愛されている人でした。 ローマ人への手紙16章の10節。キリストにあって、連達したアペレによろしく。アリストブロの家の人たちによろしく。アペレは認められた人でした。彼の名前はギリシャ人かまたはユダヤ人の名前で、この名前はユダヤ人たちの間でも普通の名前でした。彼は何か顕著な試練に耐えたのです。伝統では彼はスミルナかあるいはヘラクレイアの司教であったとされています。またアリストブロは英国の神学者ライファット司教によってヘロデ大王の孫息子であったと確認されています。あるいはこの人は自分の主人の名前を取った奴隷であった可能性もありますが、このことははっきりはしていません。11節。私の同国人、ヘロデオンによろしく。ナルキソの家の主にある人たちによろしく。ヘロデオンは、パウロが自分の同国人と呼んでいるように、明らかにユダヤ人でした。名前からヘロデの家族の一員であると連想できます。彼も自分が属していた家族の名前を取り入れた、奴隷であったかもしれません。ナルキソはアグリッパによって殺されたよく知られた自由人の名前です。ここに名前が出ているのはおそらく以前彼のものであった奴隷で彼の名前をもらったのだと思います。12節。主にあって労しているツルパナとツルポサによろしく。主にあって非常に労苦した愛するペルシスによろしく。ツルパナとツルポサは語呂の良い名前で、繊細なと可憐なという意味です。彼女たちは裕福な女性たちで、パウロをサポートしたかもしれません。パウロは彼女たちが主にあって労していると言っています。彼女たちはローマの教会の真の働き人たちでした。またペルシスは主にあって非常に労苦したもう一人の女性です。ペルシスは自由人の名前で、彼女の地位のおかげで彼女は前の二人の姉妹たちよりもより多くのことができたかもしれません。13節。主にあって選ばれた人、ルポスによろしく。また彼と私との母によろしく。ルポスの名前の意味は赤です。彼は赤という名前で呼ばれていたのです。ですからもしかしたら彼は赤い毛の人であったかもしれません。でも彼を特別にしていたのは彼の髪の毛ではありませんでした。彼を他の人々と区別していたのは、主にあって選ばれた人という一言です。おそらく彼は、主にあって区別された特別な神の生徒であったと思います。このルポスが、教会の中で著名であったのは、彼の父親に関する言及から推測できます。ヨハネ・マルコが、彼の福音書を書いたとき、彼は主に、ローマ人に宛てて書きました。その中で彼はシモンという名前の人がキリストの十字架を担いだ出来事を書いています。そのことがマルコ15章の21節に次のように記されています。そこへアレキサンデルとルポストの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。ローマ兵たちはその日、イエス様が十字架を担いだまま倒れたので、クレネ人シモンに十字架を担がせました。この行為が彼を不朽の人にしました。ヨハネ・マルコはローマに宛てて書いていたので、彼らのためにシモンを アレキサンデルとルポスの父と確認しました。ローマのすべての生徒たちはルポスを知っていました。なぜなら彼は教会で著名な人物であったからです。パウロの挨拶の中にはルポスの母も含まれています。ここには主にあって選ばれた人ルポスによろしく、また彼と私との母によろしくと書かれています。ここにはエルサレムの町の敬虔な女性で、使徒パウロにとって母のような人物、クレネ人、シモンの妻のことが書かれています。パウロが改心してすぐにエルサレムに来たとき、クリスチャンたちは彼を恐れました。でもルポスの母はパウロを受け入れたのです。その時を振り返ってパウロは彼女のことを、彼女は私の母でもあると書いているのです。ローマ人への手紙16章に戻りますが、4節。アスンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマス及びその人たちと一緒にいる兄弟たちによろしく。これらは私たちにとってはただの名前だけですが、パウロは彼らを知っていたのです。おそらく彼がこの人たちをキリストに導いたのだと思います。15節。フィロロゴとユリア、ネレオとその姉妹、オルンパ及びその人たちと一緒にいるすべての生徒たちによろしく。これはローマにある教会の中のもう一つの信者のグループです。16節。あなた方は聖なる口づけを持って互いの挨拶を交わしなさい。キリストの教会は皆あなた方によろしくと言っています。これはパウロの時代の正式な挨拶なので、こんにちはお勧めしませんとマギー博士は述べています。ローマ人への手紙16章の17節から19節。兄弟たち、私はあなた方に願います。あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。そういう人たちは、私たちの主キリストに仕えないで、自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのです。パウロはこの警告の言葉をここに挿入しています。私たちもこの警告に心を止める必要があると思います。19節。あなた方の従順はすべての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。しかし私はあなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。善には悟くとは、彼らが神様の御言葉によって指導されなければならないことを意味しています。また悪には疎くとは、悪と混ざることなくという意味です。20節。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。速やかにサタンを踏み砕いてくださるのは平和の神です。それまで私たちは悪魔に対抗し、用心深くしていなければなりません。21節。私の道路者テモテがあなた方によろしくと言っています。また私の同国人ルキオとヤソンとソシパテロがよろしくと言っています。22節。 この手紙を筆記した私、テルテオも、主にあってあなた方にご挨拶申し上げます。ご覧のように、パウロには彼の手紙を書いてくれる筆記者、つまり秘書がいました。23節。私と全教会との家主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。死の収入役であるエラストと兄弟クワルトもよろしくと言っています。パウロはガイオの家に滞在していました。ガイオも挨拶の言葉を送りたいと思いました。24節は新改訳聖書では欄外の中にあるので、24節から27節までを読み足します。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち世々にわたって長い間隠されていたが、今や表されて永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって信仰の従順に導くために、あらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができる方、知恵に富む唯一の神に、イエス・キリストによって御栄が常しえまでありますように。アーメン。奥義とは、そのことが旧約聖書には明らかにされていなかったという意味です。これは神様がユダヤ人も異邦人も一緒に取られて、教会という一つの体に形作られている今の時代のことを指しています。私たちはここに信仰の従順を見ます。キリストを信じるとき、人は主に従います。信仰の従順について主イエスは、ヨハネ10章の27節で次のように言われました。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。ローマ人への手紙最終回となりました。今回はローマのクリスチャンたちへの挨拶というテーマで、ローマ人への手紙16章3節から27節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。